えて、こうして御前に礼拝に預かっています幸いを心より感謝をいたします。先日新聞の席別という欄に、おそらく学芸部の記者の方だろうと思うんですが、書かれた記事が載っていました。ピアニストの藤子ヘミングさんの追悼記事でした。お読みになった方もおいででしょうか。ご存知の方多いかもしれません。よくまとまった文章だと思わされました。その一部分をちょっと読んでみます。抜き読みです。少女はピアニストの母に、下手くそ、お前はピアニストになんかなれないと怒鳴られ続けた。天にも昇るような恍惚をくれる音楽、ドビュッシーやショパンに安らげる場所を求めた。やがてピアノを学ぶためにドイツへ渡った。母と距離を置きたかったのかも。そう、当時の胸中を振り返った。才能を諦めないで、孤独の中でも誇りを失わなかった。やっとつかみかけた リサイタルのチャンスは、本番直前に体調を崩して聴力を損ねたことでついえてしまった。飛ばしまして、1995年母が亡くなった後の日本にと戻ってきた。数年の後、近所の教会で聖書の言葉を目にした。待っておれ、それは必ず来る。遅くなるかもしれないが待っておれ。神様、あんたは私を忘れた、もうダメだ、そう嘆いた直後にテレビ番組の取材が来た。当時60代後半、演奏だけでなく生き方も支持される超遅咲きのカリスマが誕生した。個人の奏でるラベルの亡き王女のためのパファーノは、孤独の痛みを知る王女の夢の世界を思わせるというような追悼の記事でありました。藤子ヘミングさんは今年の4月にご病気で、天に召されました。92歳だったようです。改めてヘミングさんの人生について私も振り返ってみたんですね。彼女は1931年、昭和6年でしょうか、第二次大戦前のドイツベルリンで生まれられました。いわゆる本名、それはゲウルギー・ヘミング・イングリッド・フジコという名だそうです。父親はスウェーデン人の画家で建築家、母親は日本人のピアニストでした。一家は彼女が5歳の時に日本に帰国しましたが、父親は家族を残して一人で母国スウェーデンに帰国をし、そしてついに戻ることはありませんでした。藤子さんは母親からピアノの手ほどきを受け、そして先生にもつきました。その後、東京芸術大学に在学中に当時の NHK 音楽コンクールに入賞して、そしてさらに研鑽に励みました。さらにヨーロッパ留学を望んで準備をしたところ、重大な事実が判明いたしました。彼女は無国籍、国籍がなかったのです。道が閉ざされたその時に、思いもかけない助けが来ました。当時日本駐在の西ドイツ大使が力を尽くして、なんと西ドイツの赤十字社が彼女を難民として認定するという、そういう方法をとって、彼女は国立ベルリン音楽大学に留学が叶ったのでした。当時29歳、音楽大学を卒業の後、経済的に大変に苦しい困窮の生活の中でさらに音楽活動を続けていきます。そしてやっとオーストリア・ウィーンでのリサイタル実施という、そういうチャンスをつかんだのですが、その直前に急病で左耳が聞こえなくなりました。 彼女はすでに10代の時に右耳の聴力を失っていましたので、これで両耳が聞こえないという絶望の淵に立ったのでした。しかしそれでもスウェーデンで耳の治療を受けながらピアノ教師として続けていくという道を選びました。その後、右耳は相変わらず全く聞こえなかったのですけれども、左耳だけは 40% くらい回復したと言います。日本で暮らしていた母が亡くなって後、1995年に彼女は日本に帰国いたします。そして、95年に NHK のドキュメンタリー番組がテレビ放映されました。フジコ、あるピアニストの奇跡という番組でした。奇跡というのは、わだちの後、歩みという意味ですね。この番組が放送されて、一夜にして彼女は有名になってしまいました。全く考えもしていなかった転機になっていったのでした。当時63歳だったようです。それからの藤子ヘミングさんの音楽家としての活躍は目覚ましいものです。日本だけではなく国際的にも大活躍された。そのことは音楽ファンの知るところであります。また彼女は国際的な難民を支援する活動や、特に国内では捨て猫や保護猫のために私財を投じて活動したことでも知られています。彼女はかつてベルリンでローマカトリックの洗礼を受けた信徒であったそうですけれども、日本ではプロテスタントの牧師とも随分と交わりがあったお方でした。十数年前になりますが、藤子ヘミングさんが書かれた小さな本が出版されています。その中でこんなことが書いておられます。ごく一部ですけれども、私のこれまでの人生にはお金がなくて食べるものが買えなかったり、耳が聞こえなくなったり、みんなにいじめられたり、辛い出来事が本当にいっぱいありました。でもどんな時も決して諦めず、ピアノだけを弾き続けてきました。それでも途中何度も思いました。なんで神様は私をこんな目に遭わせて平気でいるんだろうと。だけどそうではなかった。まるで私の人生は神様にプログラミングされていたかのように感じるのですと。またこうも書いておられました。遅くなっても待っておれ、それは必ず訪れる。教会でもらった一枚のカードにそう記してありました。そしてある日、突然それが本当に訪れたんですと。で、この彼女がもらったというカードに記されていた言葉、それは旧約聖書の預言者ハバククの言葉です。ハバクク書の御言葉です。預言者ハバククについては詳しい情報はありません。おそらく紀元前の7世紀、南ユダ王国で預言者エレミアと重なる、そういう時期に主の働きをしたと思われます。かつてのダビデの王国がその後ソロモンの時代に大きな繁栄を享受いたしました。しかし、ソロモンの死後、北イスラエル王国と南ユダ王国とに分裂をいたします。北イスラエルは偶像礼拝を続けた後に、さらに北方の大国アシリアによって滅ぼされます。そしてその後、そのアシリアも新たに力をつけてきた新バビロニア帝国によって滅亡させられることになります。エレミア、またハバククがこの南ユダの国で働きをしたのは、その新バビロニア帝国が勢力を拡大して、パレスチナへ、そしてエジプトへと南下を始めた。南ユダの存亡の危機となった、そういう時代でした。南ユダの国内には不正義がはびこり、世界には暴虐と悪とが力を振るっている。ユダの民は恐れおののいてはいるけれども、 神の民として悔い改めて神に立ち返ろうとはしない。そういう中で預言者ハバククは神の民の救いを神様に呼び叫び求めたのでした。彼は繰り返します。主よいつまでですかと、主よいつまでですかと。ヘミングさんが読んだこの御言葉はハバクク書の2章3節です。新改訳聖書の新しい版の別訳にはこのように訳されています。遅くなっても彼を待て、必ず来る、遅れることはない。遅くなっても彼を待て、必ず来る、遅れることはない。ヘミングさんがご自分の人生に神様が実現してくださったんだと、そう知ることになったこの御言葉は、2600年前に神様が民全体への救いの約束を告げてくださった御言葉でありました。本日の福音書の御言葉は、ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち退かれたと始まっています。ヨルダン川沿いで民に悔い改めを迫り、悔い改めの洗礼を授けていた洗礼者ヨハネを捕らえて獄に入れたのはヘロデ・アンテパスでした。当時のユダヤはイエス様が生まれられたその頃の王であったヘロデ大王の息子たちに分割されて統治されていました。ヘロデ・アンテパスはその一人でした。ヘロデ・アンテパスは自分の兄弟であるピリポの妻ヘロデアを気に入って、彼がその頃、自分がその頃結婚していた妻を離縁して、そしてヘロデアを妻としました。兄弟ピリポの妻であったヘロデアは、実はアンテパスの姪でもあったと言われています。洗礼者ヨハネはアンテパスのしたことは聖書の律法に反していると彼を責め続けました。アンテパスは民衆に尊敬されるヨハネの影響力を恐れて、獄に閉じ込めたのでした。このことをお聞きになってイエス様はヨルダン川の南部のユダヤ地方から北のガリラヤへと行かれたのでした。ガリラヤへ立ち退かれたというと何か逃げたとか隠れたとかっていう、そういうニュアンスで受け取るかもしれません。しかしここはそういう意味ではありません。なぜならこのガリラヤはヘロデ・アンテパスの領地であった。そして主がその今日定められたカペナウムは、そのアンテパスが自分の王宮を建設したテベリアという都市からほど遠からぬところにありました。主はガリラヤに逃れられたのではなくて、そこに目的があったのです。すなわちご自身の先駆けとして使わされた洗礼者ヨハネが捕らえられた、それはいよいよ主がメシアとして、いやキリストとして具体的な働きをする時が来たのだと、そう悟られたのです。すなわち神様がお決めになった、神が導かれた時が来た、それを悟られたのでした。その具体的な働きとは、すなわち宣教伝道です。ガリラヤの民に伝道すること、それが御業の始まりでした。マタイ福音書はこれは預言者イザヤを通して言われていたことが成就するためであったと告げます。ゼブルンの地、ナフタリの地、異邦人のガリラヤ、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇ったと、これはイザヤ書の9章の1節2節からの引用です。その通りではありません。ゼブルンとナフタリ、それはあの創世記に登場するヤコブの息子たちの名前です。二人の名前です。その後一族はエジプトに下り奴隷となり、そしてやがてエジプトを脱出してモーセに引き入れられて、脱出をして、そしてやがてカナンの地に入ります。カナンの地に入った12部族、それはヨシュアが土地を分割した その時にゼブルン一族、ナフタリ一族、割り当てられた土地、それがこの新約時代のガリラヤ地方に重なっています。福音書の15節には引用されていませんけれども、しかし元のイザヤ書の9章1節ですね、この州法の右側の方に印刷をしていただいております。そこにはしかし苦しみのあったところに闇がなくなると始まっています。このイザヤの予言は紀元前8世紀、当時の北イスラエル王国がアッシリア帝国の強大な軍に攻められて、そして国土の大部分が侵略され、虐殺と略奪を受けるだろうというイザヤの予言、まだ起きていない事柄を預言者として彼はあらかじめ見たんですね。そしてそれは事実そうなるのですけれども、その悲惨の舞台となったのがゼブルンとナフタリ、すなわちガリラヤでした。苦しみのあったところ、先には恥ずかしめを受けたなと、そう九章一節の言葉はこの事実に符合しています。やがて北イスラエル王国はその首都サマリアが陥落して完全に滅亡いたします。紀元前722年であります。アッシリア帝国が占領地に行った政策、それはそこで労働力になりそうな住民をその広い帝国内の占領地の別のところへと強制移住させる、そして空いたその土地にはまた別の土地から民族を連れてきて住まわせると、そういう政策でありました。それゆえその元の北イスラエルの地には異民族、それだけではなくてそれぞれが持ち込んできた宗教、異教徒との混交入り混じりが起きることになっていきます。それゆえ異邦人のガリラヤと呼ばれるんですね。主イエスが来てくださった時代もエルサレムの純粋な神の民、ユダヤの神を信じるとそう誇る人々にとっては異邦人のガリラヤとして蔑みの対象でありました。しかし預言者ユダヤが言う、闇の中を歩んでいた民、死の陰の地に住んでいた者たち、それは必ずしも半分異邦人であるゼブルン、ナフタリの住民に限られるものではありません。イスラエル、ユダの民であっても、異教の偶像に心を寄せたり、占い、霊媒に頼ろうとする者たちは、闇の中の民、死の陰に住む者なのです。イザヤ書は今お読みした九章一節の直前、八章の後半にそのことを記しております。で、このことは私たちに関係のない話ではありません。真実の神様、本当の救いをくださる神様に、すべての人を宗教的な無知、真理に対する闇の中から、偉大な光のもとに生きさせてくださるために、救い主が来てくださったんです。イザヤの予言はこの後9章6節以下に告げています。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると。そのお方がおいでになった。それゆえマタイ福音書は御言葉を記します。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この言葉を私たちはあの洗礼者ヨハネから聞きました。洗礼者ヨハネが先駆けとなって告げたその言葉を旧約の民が数百年以上にわたって待っていた。そのお方がおいでになってご自身から告げられたのです。それもすべての人に対して。悔い改めなさい、それはあのこと、このことをしてしまった、それを後悔するということではありません。 もうしませんからお許しくださいというそういうことでもないんですね。心を神様の方に向ける、自分を軸にして考える、生きるというのではなくて、神様の方を向くという、そのことを意味しています。これを、もし旧約聖書的な表現にするなら、それは立ち返る、立ち戻るという、その言葉がよく言い表しているようです。例えば、詩編23編、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。そのダビデの告白に始まるあの賛美は、私はいつまでも主の家に住まいましょうと結ばれます。この住むと訳されている言葉はその一つです。それは帰ると訳してもよい。そのように訳している聖書もあります。悔い改めるとは、神様のもとに帰る、すなわち自分が自分の人生の主権者なんだと、そういう生き方から神様が主権者という生き方にしていただく、そういうことでありましょう。そしてそれは神様が主イエス・キリストが共に住んでくださるということに一体である、そう示されているではないでしょうか。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、天の御国が近づいたから、それは天の国、すなわち神の国、神のご支配が近づいてきた、いやもうここに来たんだ、そういう意味の表現だと言われます。日本語にはちょっとない表現でありますけれども、主と共に神の国が来た、神のご支配が表されたのです。それゆえに悔い改めなさいと主は言われます。私たちが、罪ある者が力を振り絞って悔い改めたなら神の国に近づけるというのではありません。救い主が来てくださった、十字架の救いの道が開かれた、だから主の招きに応えて悔い改めなさい。主よ、救い主を感謝します、お従いさせてくださいと、そう願うものとなりなさいと招いていてくださるのです。これが恵みであります。主が宣教を開始されて最初になさったことは、4人の漁師を弟子にすることでした。それは主がただお一人で宣教されるのではなく、弟子たちを伴って福音を伝えられるためであり、また弟子たちを用いてくださって福音を伝えさせるためでした。また主は最初の弟子たちを世の人々からは軽く見られるガリラヤ人の、それも知識階級ではない漁師から召し出されたのでした。主がペテロと兄弟アンデレに呼びかけられた、私についてきなさい。この言葉は文字通りには私の後ろへという意味であります。腕まくりをして自分の知恵と自分の頑張りでというのではありません。主の後ろに従って、主のお言葉を聞きながら歩む、それが主に用いられる器となるとおっしゃっているのでありましょう。やがてこの後に主が弟子たちに十字架と復活の予告をなさる、その時にペテロが主をいさめました。主はペテロに言われました。そのことを思い起こされます。何と言われたか、下がれサタンと。文字通りには下がれっていうのは、文字通りには私の後ろへ行けというお言葉でした。お言葉に聞き身胸に従う、そのことを教えられたのであります。福音歌手の森由里さんの証を聞かせていただくことがいただいたことがあります。 ご存知の方多いかもしれません。森ゆり姉妹は大阪堺の生まれだったと思うんですけども、歌うことがお好きで京都の音楽大学に進まれました。そしてチャンスを得て NHK 京都放送局で歌のお姉さんに登用されました。彼女の希望する道が開けました。そしてやがてミュージカルの主役に抜擢されるという大きなチャンスをつかみました。で、彼女の心は期待に膨らんだんですね。本番に備えて練習に打ち込んでいたその時に突然声が出なくなった、歌えなくなったんですね。治療の効果なく声が戻らない、失意と絶望に打ちのめされた日が続きました。その時尊敬する牧師先生から教会団体のカウンシルがあるんだけれども賛美してくれませんかと招かれたんですね。とんでもない、無理です、歌おうと思っても歌えないんですと。しかしその時彼女の魂に導きがあったと言います。私が歌う、私が歌うと、そう自分は思っているではないか、そうだ、すべてはイエス様にお委ねをしようと、神様の道具にしていただきたい、そう思った時に声が出た、賛美の歌が歌えたんですと、そう言われました。その後 NHK 東京放送局のクリスチャンの方から、僕の所属している教会で賛美してください、そういうお話を受けて、そしてさらにまた僕の妻の出身地でも賛美してくださいと言われました。そして北海道の旭川へと奉仕の地が広がったんですね。自分が思い描いた道ではなかったけれど、これこそ神様のご計画の道だった、全ては驚くべき恵みでした、そう証しされました。主イエスキリストは私たち一人一人のために、そして全ての人のために世に来てくださいました。闇の中に座している者のために光として来てくださいました。主ご自身と共に天の御国は来て、私たちは御国に招かれ入れられました。エペソ人への手紙に使徒パウロは記しました。憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。ペテロの手紙第一は告げます。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。私たちの置かれている生活の場で、また置かれる道で主の後にお従いすることができますようにと、そう願いつつ新しい一週間に歩み出させていただきたいと願います。主の恵みを告げ知らせる一日が与えられます。お祈りします。父なる神様、皆を仰いで感謝をいたします。神様の尽きないご愛と憐れみにより、主イエスキリストのご愛により、私どもは神様の子として招かれ、今ここにおります。どうぞ主イエスキリストがご自身と共にお与えくださった御国に生きる者として、私どもの歩みをお導きください。私どもが主の福音を告げ知らせる歩みをすることができますように、なお強め祝福してください。全地にあって皆が崇められる日へと向かって、感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。